皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸 Active、 千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに、焼き切りのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。タイフェス行ってきました。パーソナリティの上条英子です。そしてい
ろんなイベントがある松戸競輪を皆さん応援しましょう、かっちゃんです、
の同級生コンビでお送りいたします。そうなんです。あのタイフェス、はい、普通にねその辺でやってるフェスではなく、はい、松戸競輪で、
そうですね、
競輪場でやってるフェスです。
3日間だったんですけど、はい、金土日、
そうです。
ちょっと金曜日私どんなビールが、うん、
ビール限定
そう、ビールがあるのかなと思ってちょっと覗いて、うん、はい、でも金曜日あんまり天気も良くなくて平日だし、うんうん、そんなお客さんがいなくて、うん、で行ったのは日曜日
です。
がっつり、
はい、がっつり行きました。
ナイターもありましたし、
はい、でタイフェスっていうのはその外側でやってるものであって、はい、でなんでタイフェスやってるかっていうと、シンハービールカップという、はい、そういう競争、
そう
競争なんていうのあれ、シンハービール杯というね、
そうですね、
競輪を、はい、やってまして、はい、だからシンハービールっていうタイのビールの会社なので、はい、そちらの、ものを関連で、はい、それでビールとかタイ料理の屋台とかっていうのがいっぱいいて、うんうん、あとシンハービールのアイドルさんがいて、
ね、くっついてくるっていうか、
そう、漏れなくついてきてくれるという、ねうんうん、幻ドットノーさんという名前のマボテンって呼ばれてたんですけども、すごいでしょ彼女たちが。普通にステージもやるんですけど、ステージやってない時は普通にビールを売ってるんです。
売ってたね。
そう、売り子さんをやっていて、でチェキ1枚を取って、でビールを買うとなんかビールを買うと写真が撮れるとか、チェキも売ってるとかっていう感じで、なんか新しいなと思ってだから要はビールのいわゆるドームとかにいる売り子さんのああいうのではないけれども、はい、缶のビールをバケツに持ってね、みんな売りに来るわけですよ、でそういうステージもありながら、で松戸競輪の応援大使、
はい、
パルフェさんっていう、
かわいい、
そうアイドルちゃんがまたそれももともとね、いたから、そのマボテンさんとパルフェちゃんの、ステージが交互にあり、でそれを応援するオタ様たちがたくさんいてそして私たち結構はい、大人が5人で飲んでましたけど、まあ、その大人ねみんな祭り好きだったり歌好きだったり踊り好きだったりするので、もうあっという間にねそのオタ様の、ね、輪の中に入ってっちゃったしみんなでもなんか、ね、そこでね一緒になってこう応援してね、いやなんか、ね、すごく楽しいですよね。
楽しかった
そうでタイの、ね、ビールもね料理も美味しいんだけど、そのステージも楽しいし、でもちろん競輪は競輪でね、できたんだけど、やりません。
結局買わなかったね、車検で一人とも
鉛筆と紙といろいろ持ってたんですけど、ちょっとなんか見ながら買わなくて、
もうあっちのステージの方が気になっちゃって、
そう、
それどころじゃなくなって、
あとマッピーちゃんがね、
マッピーちゃん、
マッピーちゃんが
踊ってたね。
マッピーちゃんも一緒に踊ってて、なんてけなげな可愛いゆるキャラなんだろうと思って大変だなと思ってね、そう、そんな中ですね、私は個人的にとっても嬉しいことがありまして、なんとですね琴奨菊関が、偶然
そう
タイフェスを楽しみに来ていらして、
なんかこう体の大きい着物着た人が歩いてくるな
それ普通お相撲さんだけどね
でも、来るとも知らないし、まあ、プライベートだったんでしょうけれども、
そうですね、奥さんとお子さんを連れて、で私もね実は皆さん私ご存知ない方もいらっしゃると思うので琴奨菊関が優勝した時のパレードと式典の司会をですね、やらせていただいたんですよ、でその時は本当あんだけ5万人集まってるから、もうその段取りだけ、で本当6人なんて最初よろしくお願いしますぐらいしか言わなくて、その後も何も挨拶もできず終わってしまい、いやどこかでお会いできないものかと私は思っていたんですよ、そしたら会えたからちょっと私行っちゃうわっつって走ってってあのーってすごい変ですよね、みんなキャーとか言って囲んで写真とか撮ってるのに、私パレードの時に司会をさせていただいたものなんですけれどもって言ったら、 わあ本当にわあとか言ってくれて、うん、あの時のってありがとうございますなんて言ってくれて、うん、そしたら奥様がいらっしゃったんですけど、ね、はい、奥様呼んでくださって、うん、なんか私逆にこう緊張しちゃって、うん、で可愛いお子ちゃんも ねいらして、でなんかそれでまた頑張ってくださいなんて言ったら、また頑張ります、
ね、
で
なんていう、あの力強い言葉はね、そう
でおっしゃったので、うんうん、またパレードやらせてくださいって言って自分で言っちゃったんで直訴しちゃったんでね、うん、そうでもあれ以来ねお会いできてなかったので、うん、よかったなと思って、
あ
えて
ちょこっと私はあったけど個人的に、
あそうだかっちゃんはちょっとあの容姿の仮の姿の時になんか会ってたよね、うん、そうそう、うん、
でも、
う
ん、いつも琴将棋くってニコニコニコニコしてるのよ、
なんであんなにね、だからなんかムスっとした顔見たことがない ね、
そうあのね、うん、あの土俵の上ではもう本当に勝負師の顔はしてますけれども、う
ん、一旦降りると本当に ねなんて穏やかな、ね、もうだからちょっとねここのところね、あのいろいろ大変だったと思うんですけど、ますますちょっと応援していこうと、ああやってね、そうやって松戸競輪の、うん、ああいうフェスに来てくれるんですよ
で、うん、なんか皆さんにねすごい声かけられて、うん、もニコニコニコニコね、
でお写真も全然撮らせて、ね、
マッピーちゃんとツーショット撮ってましたね、
うん、そうマッピーちゃんとツーショットは松戸競輪の公式ツイッターに、ねはい、アップされてるので見ていただきたいんですけど、ね、なのに私は写真撮らなかったよ、
なんかわーわーって言っちゃって
あんまり人も多かったし、でなんかその輪の中で私挨拶したから、うん、なんか逆に囲まれてちょっと私も恥ずかしいみたいな状態になってたんでいやちょっとね写真はないんですけども、うん、まあでも心がねちょっともうすっきりというか穏やかというか良かったなと思いました。でその後ね喜んで踊って飲んで飲みすぎました、はい、
でもね楽しい、あの、うん、まあね競輪、本当に競輪を楽しむ人もいれば、そうそう、そういうアイドルちゃんと一緒にね、
そうだよね、
おたげ
ねすごいもうね、あのいろんなおたげがあるから、うん、今みんな進化しててね、すごいよね、あの乗せて回すみたいなね、アイドルちゃんが
なんか心一つになるというか、うん
ね、だからそれを、ね、見て、うん、あの守ってる人たち、踊ってる人たちで巻き込まれる人たちっていうのがねすごく楽しかったです、はい、またちょっとね違うフェスもあると思うので、はい、また行きたいな、
来月またサマーナイト、
サマーナイト
ありますよ、
うん、みんな行こうね、そう知らなかったっていう人も多かったんで、はい、みんな行こうねと声をかけときます、うん、みんな行こう、はい、というわけでね、はい、すごい楽しかった話でした続きまして、
はい、
松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います、今回松戸経済新聞ニュースはですね、そう松戸経済新聞ニュースでもなんですけども、あの6月1日の広報松戸にも載っていますが、私たちがずっと話していた、
はい、
自動車用ナンバープレートのことが
ね、
はい、
松戸のね、
そう松戸っていうね、はい、あのナンバープレートです、うん、ナンバーデザインを募集しているという話題なんですけれども、いきます、はい、松戸経済新聞ニュースの方は松戸で、ご当地ナンバーの、デザインを募集、国土交通大臣に提案という記事です。松戸市は6月1日から地域名松戸表示の図柄入りナンバープレートのデザイン案を募集 しています。松戸市は国土交通省が募集する第3弾ご当地ナンバーにおいて新たな地域名松戸表示のナンバー導入を申請、5月22日付で導入決定を受けました。松戸ナンバーと同時発行予定のその地域における特色を表現した地方版図柄入りナンバープレートの導入を目指しています。今回の募集は図柄入りナンバープレートの背景に松戸らしさが表現されたものを国土交通大臣に提案するためのデザイン案となります。応募の中から松戸市図柄入りナンバープレート選考委員会による審査と市民等への意見募集を経て選考し、1作品を選定します。ご当地ナンバーは国の決定を受けられた場合、2020年度中には希望者に対して交付される予定で、図柄入りと従来のものを選ぶことができます。交付対象は登録自動車、自家用事業用両方ですね、と軽自動車、まあ、自家用です。図柄は地域表示ごとに1種類で、色は寄付金ありがフルカラー、寄付金なしはモノトーンの2種類となります。応募資格はデザイン案などを応募する日から国土交通省への提案が終わるまでの間、日本在住で国籍、年齢、経験、受賞歴の有無は問いません。応募者1人につき3作品まで、入賞者への賞金は最優秀賞、提案デザイン1作品は30万円、優秀賞、次点候補作品2作品は10万円、特別賞5作品は5万円となっております。応募締め切りは7月16日まで、入賞者の発表は2020年秋頃を予定しています。問い合わせは 市の総合政策部政策推進課までどうぞということです、
ね、ちょっと自分のね実現にだんだん、
はい、絵がプレートになるかもしれない、ね、
すごい。
何が出ると思う？松戸
松戸らしさなんだろう、
松戸さんで松戸さんの時みたいに、うん、結局松戸らしさすらサラリーマンだったっていうように、
はい、
なんかそういう目線で何かが、うんうん、動きそうな気がするんだけど、
うんうん、
まあ、普通に考えると梨とかネギとか、
うん、
かなって思いながら、なんだろうね、ちょっと何を皆さん、
ね、
書くんだろうね、
うん、
ちょっと楽しみだなって。でこれ寄付金するとフルカラー、うんでね、見て可愛いやつが見えるわけですよね。なんで皆さんね、デザイン案ぜひ、ね、うん、自分は我こそはデザイン自慢という方、
矢切りの私だったりとか、
うん、普通に考えるとさそんな感じになるけど、うんね、で意外とその、うん、ほら国籍年齢も問わないっていうことだから、うん、若いそれこそ小学生が松戸ってなんだろうってこんな感じって思ってればそうかもしれないし、
うん、
っていうのを考えるとなんかちょっとねワクワクしますよね、
うん、
なんで皆さんぜひ応募するのはできると思うので皆さん、
そうですね、
はいはい、やってみてください。私もやろうかな。何書くの、うん、そう、私のね下手くそな絵をね出してみたいっていうのもありますけどね、
うん、
でもまあどういうパターンになるかっていうのは別に決まってないんでしょ、うん、端っこに書くとかじゃないから、うん、全体になるかもしれないし ね、
そうですね、うん、
ちょっと楽しみでございますよ。ということでね、皆さん応募どんどんどしどししてください、はい、そして続いての話題は松戸駅東口にラーメン屋さんがまたオープンしましたのでそちらの話題です。松戸駅東口に家系ラーメン新店、濃厚すっきり醤油豚骨スープ仕立てという記事です。本店の油そばで知られるとにかくが6月5日4店舗目となるラーメン店コウモリを開店しました。魚介豚骨スープの他の店舗とは異なって濃厚ですっきりとした醤油豚骨スープ仕立てのラーメンを提供します。もちもちとした食感の麺は本店にある製麺機で毎日打つ自家製麺を使用しています。同店独自の粉の配合や太さを変えるなどの工夫をしています。本店創業者の山田さんは近所にあったお気に入りの家系ラーメン店が閉店すると聞いてそれなら自分たちで作ろうと考えて本店とは全く違うコンセプトの店を立ち上げました。本店を開店してから14年目の新しいチャレンジですと笑顔を見せています。2005年に夫婦で本店を開店する前は家系ラーメン店によく通っていたということなんですね。山田さんは商品開発にあたってはベースとなる豚骨スープの取り方から研究し直した、スープも具材も麺も精一杯手をかけて作っていますと話しています。サイドメニューである炙りチャーシュー丼やビビンバ丼などのご飯ものはスタッフと相談してメニューを作っています。店名のコウモリの看板のデザインは古くから中国で吉祥を表す5匹のコウモリ五福臨門にちなんだもの。来店されるお客様と一緒に幸せを分かち合いたいという思いを形にしましたとおっしゃっています。席数はカウンター9席、テーブル10席の19席。メニューは醤油ラーメン680円から、味噌ラーメン、塩ラーメン700円から、油そば680円からのほか、ネギやチャーシューなど各種トッピング、丼物、ライスがあります。営業時間はお昼11時から14時、夜は18時から21時、日曜日はお昼のみです。そして月曜日定休ということです。だそうです。
ねえ、またラーメン屋さんが。
ちょっと多いけど、ね、それだけ松戸でやりたいと、
うん、
いろんなラーメンがある分松戸で勝負をしたいという方が多いんですね、はい、でとにかくさんは本当いつもすごい行列で
並んでる。
私いつもね、あ、お電気屋さんの行列かなと思ったら違うんですよ
向かいだからね
向かいだからね。そうでもね、うん、とにかくの行列すごくって、
うん、
でこれね、コウモリがあった前のお店、
はい、
立ち退いちゃったで閉店し、うん、立ち退いたで閉店しちゃったとこだけど、はい、そこがねもうちょっと前までもやっぱりそこも行列だったんですよ、はい、だからなんでねやめちゃったのかななんて思ったんですけども、うん、そしたらすぐねこのコウモリが入るっていうことなので、まあ、すごく期待してたラーメン通の方もたくさんいらっしゃるようで、
はい、
なんかね本当にラーメンのラーメンマップみたいなのできてるしね、
うん
うん、ちょっと誰か行ってきてどんな味か、
ね、担々麺もね、
う
ん、
できたし、そうそう、富士屋のね元富士屋、はい、西口のエレベーターエスカレーターのすぐ下ですけども、ね、
新しくできたところ
四川担々麺がね、うん、できたし、うん、もう松戸でやっぱり困らないのはラーメンかね、 何味何味何味ってね、例えば鶏ガラベースとか、はい、その出汁で選んだり具で選んだり、はい、中華風の、うん、中華 の担々麺とかそういう辛い系もすごいね、うん、松戸どんどんそうやってラーメンがね今どんどん来てますので、はい、あの友達もね行ってみたいって言われました、うん、あの松戸に、うん、まだ来たことない子がね、うん、ラーメンすごい有名だからちょっと一回行ってみたいって、まあ一回だけじゃ食べきれないと思うよっつって3食食べるつもりで来ないとっつって、
ジローなんか行っちゃったらもう大変だよ、
だジロー松戸ジローってまた違うらしいんだよね他とね、だからそういうのも比べたいんでしょうね、はい、皆さんね聞かれましたよ、だからどことどこっつって選べないから10個ぐらいあげてそうだから皆さん本当にね、あのそれでまた観光に火がつくっていうかね、うん、松戸面白いっていうのもいいですし、うん、はい、まあ東横インもできたし、うん、そこに泊まってねラーメンのために泊まるっていうのもありかなってい
いですね、
うんうん、思いますのでね、はい、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。以上松戸経済新聞のコーナーでした。ここで一曲お送りいたします。松戸在住スティールパン奏者渡辺明夫さんでザ・ホールスカイ。Thank you. はい
はい、
今月は300回記念ということで、うん、記念月ということでね、はい、マンスリーゲストにお越しいただいておりますが、
ね、2話聞いただけでも、もう本当にね、引き込まれちゃう、
引き込まれてまだ続きます、うん、はい、私ももっともっとね、はい、聞きたいなという気持ちに今なって流行っておりますけれども、うん、心が松戸市都城歴史館長で美術史家徳川慶喜研究で活躍されてもいます斉藤陽一さんです。どうも今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は第3夜ということで、はい、まあ、全体は都城邸を通じて松戸が見えるというテーマなんですが、うん、はい、第3夜は松戸の絶景、権力から解放された文化財、都城邸と旧徳川昭武庭園ということで、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
今先ほどの話ではパリを舞台として、はい、もう華やかなところで、ここと松戸をどうつなぐんだという疑問をお持ちの方もいらっしゃると思いますね。
ヨーロッパに行った、はい、13歳の少年の気持ちになって聞いてたんですけど、ね、そこからまた松戸の絶景に飛びます、
ね、はい、なぜ松戸かというところも、
はい、そうですね、
まあ、そういったことでその昭武さんはですね、はい、まあ、自分ができることを、まあ、精一杯、はい、努めていると、まあ、いうさなかにですね、はい、まあ、日本からもですね、2ヶ月遅れできっちりとですね、はい、正確な国内情報が届くんですね、はい、驚愕すべき資料が届きました。先ほど、はい、政権を返したんだと、はい、これもびっくりするわけですね、はい、中央政府が終わったということ、
は
い、う
ん、それは驚きますよね、
はい、まあ、この時点で、実は徳川昭武さんはそれまでは慶喜さんの意向では次の将軍、つまりで候補だったわけですね、はい、有力な候補だった、はい、これが実は幻になっちゃったってことなんです、
はい、
まあ、幻の将軍、
そうですよね、
になったということですね、はい、もう少しするとですね、今度は鳥羽伏見の戦いで幕府が負けたという知らせが来るわけですね、はい、で京都大阪城からですね、はい、江戸城へ帰ったと、
はい、
驚愕すべき事実ですよね。
そうですね、
まあ、ここで実は昨年ですね、はい、まあ、昭武さんと一緒に渋沢栄一さんが、はい、まあ、パリに行ってるんですけれども、はい、その渋沢栄一さんが下書きを書いて昭武さんの名前で慶喜公、はい、お兄さんに将軍にですね、前将軍に宛てた書簡の草稿が公開されたんです、
はい、
驚るべきこと書いてありました、
はい、
ここまで激しい言葉で将軍を批判する、はい、まあ、それがそこにその驚きとか激情ですね、
はい、
まあ、それがすごく読み取れる、要するに一番最初に焼き捨てられるような危険な資料です、
は
い、まあ、それが実は手元に残っていた。でそれが公開された、
はい、
で同時にその、血のつながった兄弟同士の切々たる心情ですね、はい、まあ、自分は昭武さんはですね、もうすぐにでも日本に帰って、
はい、
でおそばで様子を伺っていたいんだと、自分は幼少で幼くて愚昧であると、だから具体的には何か役に立つことはできませんと、ただおそばにいたいんだと、
あ、
まあ、いうようなことまで書くわけですね、まあ、そういったことがありまして、
はい、
でまあ、一方でその新政府から見ると昭武さんという人は実は一番危険な人物なんです。それはなぜかというと、国内にいる徳川家の主だった人たちはみんな狂人なんですね、慶喜さんも含めて、
はい、
一人だけどういう意向なのかどう動くかを読めないのが昭武さん。これやっぱり2ヶ月のタイムラグがありますから、
はい、
そしてなおかつ、はい、昭武さんがフランス政府とフランスと極めて親密である、
はい、
ナポレオン3世とも個人的な親交を選んで結んでしまったと、
はい、
そうするとフランスがどう動いてくるのかということが実は新政府にとって非常に死活問題になるんですね、
はい、
だから一刻も早く日本に返して自分たちの手の内に入れたいと、
はい、
ただ帰ってこいって言った時にですね、
うん、
まあ、これも詳しく説明すると長くなるのでカットしますけれどもまあ新政府は当初慶喜に際しては死罪なんです。現代でいうと死刑判決ですよね、
はい、
それを実行するために追悼軍が来てるわけですね、
はい、
お兄さん死刑だって言っといて昭武さん帰りました、
はい、
はい、無期懲役ぐらいは当然予測されますよね。
そうですよね、
まあ、それじゃ帰ってこないだろう、そこで水戸藩主のポストを用意するとういうことを岩倉朝美と三条実美が、はい、両方とも新政府首脳ですよね、
はい、
相談をして決めるわけですね、
はい、
で同時にその時に10代目の藩主が急死しちゃってるという状況が発生してました、
はいはい、
この泣きどころを抑えた上でそうすると、つまり罪は問わない、うん、35万石でしっかりと処遇をすると、
うん、
でお前が帰ってこなかったら水戸藩はお取り潰しだぞっていう、まあ、こうな療養があるわ。
でも帰ってきてもね、
なんか現代の政治みたいですよね。
なんか抜き差しなんなんかもう、はい、
でしかも三条実と三浦倉とも見て国内のことばっかりやってるのかと思ったらちゃんとフランスのことまで眼差しが通ってるわけですね、
うん、
まあ、そして結局彼はですね、鬼、まあ、兄がもう教準だということを確認して水戸藩主になるということなんです、はい、ただしもう明治4年には廃藩置県になってしまいますよね、
はい、そうですよね、はい、
まあ、そこでもう秋武さんはそれからは離れるということになります、はい、でもう一回留学をするんですね。若き日に勉学に打ち込みたかったけれども政治的な混乱によって、
そうですよね、勉強してる場合じゃなかったですもんね、いろいろ、はい、うん、
まあ、それでもものすごくね、スパルタ教育といいますか、はい、あのナポレオン3世が、はい、から派遣されたですね、陸軍大臣を経由して、ね、ビレットさんという軍人さんが家庭教師でついて、あ、
すごい、
陸軍式でガリガリやるんですね、途中でぶっ倒れたりしてます。
あ、じゃあもう、うん、もうそれも大変だったんですね、
まあ、はい、そういうことはしたんですけれども、はい、やっぱり期間がなんせ短かったと、で明治9年から14年までもう一回行くんですね、
はい、
まあ、その時のこともちょっと面白いんですけれども、はい、まあ、それは置いといてですね、
また次の中
でまた帰ってまいりましたと、はい、明治14年に帰ってくるんですね、はい、でその時にその翌年からですね、実は途上堤を建てる準備を、動きをしてます。
そうなんです。
つまり2度にわたって、うん、はい、あのヨーロッパ、はい、アメリカにも行ってますけれども、はい、欧米体験をしていると、うん、はい、まあ、そういう経験を踏まえて、はい、た人物がですね、まあ、この松戸の絶景に着目をして、その建設を始めると。しかしそれは同時にですね、はい、茨城県の大野というところがあるんですけれども、はい、そこにあの広大な土地を茨城県から払い下げを受けて、そこで牧場経営をやろうとするんですね、
はい、
まあ、明治の30年代から明治末期で60ヘクタールぐらいあります、
はい、
で牧場ですから山林切りますよね、
はい、
まあ、その木どこ行ったんだろうと、
はい、
まあ、どうも今のところまだあの そこの確実な資料っていうのはまだ私は発見してないんですけれども、はい、その木どこ行ったのかなと、そこら辺に捨てちゃうわけないですよね、
はい、
途上堤に行ったんじゃねえかなと。
あ、そっか。
で、まあ、そこの動きとセットで同時並行で途上堤の建設を始める。で途上堤を建設を始めた時に、はい、途上堤のまず立地なんですけれどもね、はい、まあ、今あの皆さんご存知のように、はい、高台の上にあります、南北に非常に細長いところ、はい、うん、
高いところ
で、はい、当時は鉄道は通ってません、
はい、
私場のすぐ目の真ん前なんですね、金町から松戸の私、
はい、
で金町から来ると目の前にそこが松戸の中心部、はい、今の途上堤の西側です、
はいはいはい、
正面に見えるのが小高い丘なんですね、それが途上堤です、
はい、
でその上に約7ヘクタールほどの土地を取得してますから、
はい、
まあ、広大な土地を取得すると。
そうですね、はい、
で最初にですね、建物を作って今のような庭園を作るっていうのは一番最初に着手した時から決めないと、
はい、
今のようにはできないんですね、
はい、
あの敷地の使い切ってますきっちりと、うんうんうん、まあ、そういう形でこう作り出したということになります、うんうん、じゃあそこで協力者がいないと実はできないと思いますね、
はい、
いくら明治時代でもそんな、はい、あの一等地のすぐ上の高台の上を7ヘクタールもですね、
はい、
買うというのはやっぱり地元の有力者の協力がないとできない。これがアンビル権左衛門さんという方なんですね、うん、
アンビルさん、ね、松戸でよく
聞く、松戸ではアンビルさん
で、その総本家の方なんですね、
はい、
初代の名誉町長にもなってます、
はい、
まあ、その方が、はい、大変協力をされたんですね、まあ、いろんな面で協力してます、まあ、そこで、建設を始めた翌年には秋武さん実は隠居しちゃうんです、
はい、
まあ、ですから隠居の後にあの自分の主たる住まいにしようという思いもあったと思いますし、はい、まあ、隠居する段階で自分の子供いたのかというと子供は男の子はいません、当時は、
はい、
自分の甥っ子に家督を譲るんですね、
はい、
まあ、将来的にはじゃあ自分に男の子が生まれた時に、
はい、
まあ、秋武さん当時、明治16年隠居した時は29歳なんですよ。29歳のご隠居っていう、
すごい、
白い髭生やして杖はまだついてませんどっかの高校門様みたいな隠居じゃない
んですね。
将来子供さんには家ぐらいは残そうということもあったのかと思います、まあ、実際そうなるんですけどね、
はい、
まあ、そういうものをこう作るんですね、はい、でじゃあそこで彼が作った今の途上堤がこう完成をしていくんですけれども、はい、何かというと一言で言うと私は平らに明るいと書いた平明さを追求すると、
はいはい、
徳川家の時代というのは、はい、徳川家の圧倒的な権力と富を、はい、権威を持っていると、うん、はい、それをやはり知らしめるというのがやはり政権を持っている側としてはどうしてもやらなければいけないこと、はい、まあ、例えば今の二条城の御殿非常に立派ですよね、うん、
はい、
これだけのことは逆立ちしてもできないだろうと いうことを見せるわけですね、うん、で実は大阪城にあった御殿、はい、まあ、これももっとさらに規模が大きくて、一番立派でした幕末と、真逆の世界ですよね。装飾はしない、はい、ただし品はいいんですよね、
そうですよね。
人を緊張させるのかというとくつろがせると、そして自然と溶け合うような世界がこう作り上げられてるんですよね、はい、
そうですね。
これはやはり自分が実際にですね、我々のように第三者にこの2つを眺めて比較するという視点ではなくて、自分自身が当事者として、自分が例えば二条城であればですね、ゆくゆくは兄が座る席に座って日本を全て行かなきゃいけないというふうな本当に思った方ではないとわからない見えない世界があると思いますし、まあ、小さい時から一流の文化財、現代の言葉で言うと文物に触れて一流の人に、まあ、蝶がつくような最高の人から教育を受ける。ヨーロッパに行ってもそうなんですね。まあ、ヨーロッパでどんな庭を見たんでしょうかと言えば、ナポレオン3世が、ロシアの皇帝と一緒にですね、ベルサイユ宮殿、ベルサイユ庭園を案内するわけですね。当時は一般の人見れませんよね。
そうですよね。
まあ、やはりそういった最高のヨーロッパ文化の粋は何かということも若かりし頃経験もしてるわけですよね。まあ、そういった中で、何が彼は自分が作りたいのかといった答えが答案ですね。権力を離れてみてそういう経験をした人が書いた答案が途上帝の建物であり、景観やまあね、お庭、それから、江戸川方向への景観ですよね、はいはい、まあ、そういったものと一体となって溶け合う、そして人をくつろがせる、そういう空間を作りたかったじゃないかなというふうに思いますね。
ね、すごくなんて言うんでしょうね、本当に自然の中にっていうものだと私も思ってるんですけど、はい、なぜ松戸の絶景を知ったんですかね。そこに松戸が綺麗だっていうことを、ね、誰かが連れてきて松戸を見せたんですかね。それなんかすごい知りたいなと思うんです。
そうなんですよね、まあ、これ結局秋武さんがかくかくしかじかだから、これはいいんだというようなものを書いてくれれば、私はそれを読んで皆さんにお伝えすれば、本人はこう言ってますなんですよね。
でもまあ、徳川ね、昔は鷹狩りでしたっけ。
そうですね、鷹狩りで来て、
松戸には
そうですね、馴染みはあったんですかね、
まあ、一つは何度か水戸と江戸あるいは東京になってからもね、はい、往復はする必要がありますよね。
そうですよね、
まあ、当然松戸は通るわけだし、まあ、松戸を過ぎてから江戸時代は江戸ですし、まあ、東京ですよね、はい、メニューで、まあ、そこで通るたんびに高台の上ってのは嫌が多でも目に入るわけですね。
あ、そうですね、歩いてたら、ね、高いとこで、ね、はい、じゃあきっとそれ で
当時は秋武さんがじゃあどのように使っていたのかっていうと、はい、まあ、大切なお客様をお迎えする、はい、まあ、社交の場ですよね、はい、それから魚釣り、鉄砲漁、はい、初期の頃はそういうことを一生懸命やってます、はい、明治36年以降は写真撮影、
それ
から、まあ、
ね、
29年代29年頃からは焼き物なんかものすごくやるんだ、はい、つまりその広大な敷地とか豊かな自然を生かしたような、
はい、
そういう場を拠点が自分は欲しいと、はい、でそれから、先ほど広大な牧場経営をやってますので、はい、でそちらにも実はもう一個別荘を作ってるんです。
あ、そうなんですね、
でそこで行くときに本邸、水戸家、徳川家の本邸は今の隅田公園にあったんですけども、はい、まあ、その東京から松戸に来て、
はい、
そしてそちらの、まあ、そちら茨城の大野というところはかなり遠いんですけれどもね、まあ、そちらに行くときの拠点にもなると、はい、まあ、そういういろんな重層的な意味があって彼は松戸を選んだんじゃないかなというふうに思いますね。
そうなんですね、なんかその目でね、そのフランスを見た目で松戸が選ばれたんだなって思うとちょっとなんかとても嬉しいですね。
でもお庭もなんかね、ちょっとこじゃれっていうか、
今そうこじゃれてますよね。
今でもなんかすごいおしゃれだけど、昔のそのね、いろんな知識を得た秋武さんが作った構想した庭って現代にも通じるっていうのがすごい、ね、
なんか途上亭の途上歴史館のお写真で、うんうん、テーブルと椅子があってそこでビールを飲んでる皆さんみたいなのを見て、
う
ん、
ね、ね、
なんかこれ普通にすごい羨ましい別荘だとか、うん、今でも現代でも全然羨ましい別荘だなと思って見てたんで、
ね、私もね本当にあれができたらと思うんですけど
今ね、
名称していいですか、
ね、それを言っちゃおしまいだよみたいな世界ですよね。
ダメなんですね、もうだって、ね、国のねあれですから ね、まあ、でも本当にね、そういうふうに今ずっと激動の時代を過ごして、うん、自分の気持ちを落ち着かせたいと思ってあそこを建てたっていうのを、うん、 なんか今すごく今全部一緒なんなんて分かったっていうか、はい、だからあんなに、
そうですね、壮大なスケールのもとで、はい、もうこれ以上ないという世界を彼は見てきたわけですよね。すごい人生
ですよね。
でもその上で彼は何を大切にしたいのかと、うん、やっぱり一番の基本ということだと思いますよね。
そうですね。
例えば材木の一本一本非常に上質なものは使ってあるんですよね、はい、うん、はい、まあ、ただしそれをこれ見逃しにするようなものはない、
うんうん、
尋ねれば品格が高い、
そうですね、
まあ、しかしそして上質なものってのは人を実はリラックスをさせる、くつろがせる、温かく包み込むんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、芝生のお庭なんかもあれも洋風の技法で張り込んであるんですけれども、はい、あれもやっぱり現存最高、
うん、
お庭自体も結論としては現存最古の洋風庭園という、うん、ことをですね、千葉大学名誉教授の藤井英二郎先生に詳しくですね、
はい、
徹底的に研究していただいて明らかになってきました。
あ、
まあ、高野牧の巨木が立っておりますけれども、はい、あれもですね、まあ、アンビル権左衛門さんのおそらくネットワークを使って、はい、統括地区のいろいろなところから、例えば柏市の花の井というところからも、はい、移植してるんですね、巨木を。これ全部当時人力ですからね。
あの坂を登ったんですか。
すごい。坂最後来るときはですね、実は千葉大の旧正門の方から上がったと考えてるんですが、まあ、160人の人が必要だった、はい、あるいは150人の人が必要だったと、まあ、全部人力でエッチロチラ。
大変な。
普通に歩いてたって
大変な。一本やったら普通懲りると思うんですけど、8本もやってますから。
すごい。
で、あたかももともと生えていたかのように配置をする、
はい、ね、う
ん、でこれ自体も非常に大きな特色というのが藤井先生の見解なんですね、
はい、
つまり芝生のへりにああいう円錐樹形をまっすぐ列植で植えるのではなくて、うん、木立のように互い違いにリズミカルに植えてると、うん、こういうことは日本にはもちろんないし、
うん、
世界のお庭も多分藤井先生は50年以上いろいろご覧になってると思いますけど、うん、見たことがないなと。
いや、もう知れば知るほど、
ね、だからなんか言われなきゃなんとなく、
そうなんです、うんうん、やり過ごしちゃうところなんですけど、
でもね、そういうところがすごいところじゃないかなと、うん、これ見逃しなところがないと。
そうですよね。
ですからちょっと私があの先生とお話ししてびっくりしたのは、まあ、陸義園という天下の名がありますよね、はい、ナイエンサルシアスの、
はい、
あそこに比べれば途上亭の秋竹さんの作ったお庭がずっと品が良くて比べもならないって先生おっしゃる、
すごい太鼓判
要するに意図が明らかに出てきてるわけですね、はい、ただ秋竹さんの庭にはもうそういうものが非常に入念に作り込んではいるんだけれども、うん、そういうことを感じさせないんだと、
うん、
これはすざましい素晴らしいんだというお話なんですね、うん、
いやでもね、うん、本当にまだそれがねあのきちんと残ってるんで、うん、そういうことをかみしめながら、ね、まあ、現代の人上亭へと話をちょっとまた、
はい、
あのしていただきたいと思います、
ね、
今日は第3夜ということで、うん、はい、でもまた第4夜最終いやがございますので、はい、また来週もよろしくお願いいたします。はい、今月マンスリーです。今日第3夜でしたが、松戸市都庁歴史館長で美術史家の斉藤陽一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。